6月は環境月間です。毎年6月5日は世界環境デー。これは1972年6月5日、スウェーデンのストックホルムで、かけがえのない地球をテーマに行われた国連人間環境会議を記念して定められたものです。また国では平成3、1991年から6月を環境月間としています。6月2日水曜から20日日曜、海老名環境フェスティバル開催。市では環境問題を身近なものと考えてもらうため、第2回海老名環境フェスティバルを開催します。環境問題は地球全体の問題ですが、私たち一人一人が身近なところから取り組むことが重要です。この機会に、環境問題を見つめ直してみてください。展示部門。日時、6月2日水曜9時30分から20日日曜16時。会場、市役所1階エントランスホール。展示内容、第1部、6月2日水曜から16日水曜。省エネルギー機器、太陽光発電施設、高効率給湯器や生ゴミ処理器、雨水タンクなどの環境関連機器、環境保全団体の活動報告など。第2部、17日木曜から20日日曜、電気自動車関連の展示、エコ川柳展示、家庭における省エネ行動をテーマに募集したエコ川柳を展示します。展示期間、6月2日水曜9時30分から20日日曜16時。会場、市役所1階エントランスホール。入賞者の表彰式を20日日曜14時から実施予定。環境講演会。経済学から見た環境問題をテーマに実施します。定員に達したため申し込み受付は終了しました。日時、6月20日日曜14時から15時30分。会場、市役所401会議室。講師、獨協大学教授、経済アナリスト、森永卓郎氏。テーマ、地球環境保護と生活の豊かさを両立させるために。定員、先着220人。海老名環境講座。日時、1、6月12日土曜14時から16時。2、6月19日土曜9時30分から16時。3、7月3日土曜10時から12時。4、7月17日土曜13時30分から16時。内容。1、オリエンテーション、輸入食品から見える食の環境問題。2、コンビニの食品リサイクル工場見学会、バスで移動。3、化学物質と石鹸と環境。4、環境に優しい簡単ベランダガーデニング。対象、定員、市内在住か在勤、在学の18歳以上で環境学習に関心がある方40人。応募多数の場合は抽選。申し込み、住所、氏名、年齢、電話番号、メールアドレス、任意を直接か電話、はがき、ファクス、市ホームページで環境政策課へ。6月4日金曜必着。事業所講習会。事業所の活動は環境に大きな影響を及ぼします。このため市では事業所を対象とした環境の保全に関する講習会を開催します。日時、6月10日木曜13時30分から16時。会場、市役所401会議室。対象、神奈川県生活環境の保全等に関する条例に定める指定事業所。テーマ、講師。神奈川県における EV、電気自動車、普及推進事業について。 県交通環境課職員。問い合わせ、環境政策課、電話 235-4912、ファクス 233-0346。第2次環境基本計画に基づく環境関連施策を展開中。市では平成21年3月に第2次環境基本計画、計画期間は平成21年度から29年度までの9年間を策定し、これに基づき環境関連の施策を展開しています。この計画は深刻化する環境問題に柔軟に対応し、環境関連施策を総合的に推進するためのもので、地球環境と地域環境の視点から整理し、それぞれの視点で市が取り組む施策と市民・事業者の役割を定めています。計画の構成。1、地球環境。1-1、地球温暖化の防止。地球温暖化の防止について詳細の施策を地球温暖化対策地域推進計画で定めて取り組んでいます。このうち温室効果ガス削減目標は平成24年度までに17年度比で 7.8%、6万8000トン削減としています。1、エネルギー対策、省エネルギー推進、自然エネルギー導入を図る。2、自動車対策、二酸化炭素などの温室効果ガス削減と大気汚染防止に取り組む。3、緑化推進、豊かな緑地を保全することで温室効果ガス削減を図る。緑の基本計画などに基づき推進。4、廃棄物対策、廃棄物削減、循環型社会を構築し、温室効果ガス削減を図る。一般廃棄物処理基本計画などに基づき推進。5、その他、エコマーク商品等購入や、地産地消、春産春消、旬の食材を旬の時期に消費すること。関連イベント参加を促進。2、地域環境。地域環境では身近な生活環境の保全に向けた対策を掲げています。2-1、身近な生活環境を守ろう。1、水質保全、生活排水、事業者の排水対策、市民、事業者の取り組みを促進。2、騒音、振動、事業所、建設工事、生活、自動車交通、航空機による騒音、振動の軽減。3、水循環型社会、有害物質、地下水利用規制、地下水要請。4、化学物質等対策、有害物質の排出規制、指導、測定調査の充実。5、大気汚染、悪臭防止対策、事業所規制、啓発の継続。6、廃棄物、廃棄物の適正処理、ゴミ減量化の推進。7、道路環境、道路網の整備、交通要領確保、居住環境に配慮した道路整備。8、防災、海老名市地域防災計画などに基づき推進。2-2、海老名市の特性を生かそう。1、景観、良好な景観の保全、海老名市景観基本計画などに基づき推進。2、丘陵地、緑地、丘陵地、緑地の保全。3、農業の振興、農地の保全と有効活用。4、都市、利便性向上とともに環境負荷低減と環境への有益影響について配慮。5、歴史的遺産、歴史的遺産等の保護と活用。 補助制度のお知らせ、環境配慮設備の設置、スズメバチ類の巣の除去、太陽光発電施設などの設置・導入、助成内容、表参照。表です。環境に配慮した設備などの助成内容、対象となる施設・設備、助成金額、施設・設備の概要の順にお伝えします。雨水活用施設。雨水活用施設として市販されている雨水タンクが対象。1施設につき設置費の3分の1以内、限度額1万円。住宅や事務所の屋根の面などに降った雨を集水し、タンクなどに貯留するもの、庭の散水などに活用。太陽光発電施設。発電能力1キロワットにつき、市3万円、限度額10万円。県2万円、限度額7万円。県の補助要件を満たした施設を設置した場合、市の補助金に上乗せ。住宅や事務所の屋根などに設置し、太陽電池を利用して太陽光のエネルギーを直接的に電力に変換する。エネファーム、家庭用燃料電池高ジェネレーションシステム。1施設につき15万円。都市ガス、LP ガス、灯油などから水素を取り出し、空気中の酸素と化学反応させて、電気と熱を発生させるシステム。高ジェネレーションシステムとは、電気を作ると同時にその時発生する熱を利用することで、エネルギー利用効率を高めたシステム。抵抗会社。1台につき10万円。新車のみ。電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車。なお、ハイブリッド車は対象外。表終わり。対象、次の1から3すべてを満たす方。1、施設などを新規に購入、設置する。2、施設などを市内の自宅または事業所に設置、導入する。3、市税等の滞納がない。必ず設置などの工事着工前、購入前に申請を。スズメバチ類の巣の除去処理。対象、市内在住か市内に土地、家屋を所有している個人で、市が認定した除去処理登録業者に依頼して、敷地内に営巣しているスズメバチ類の巣を除去した方。アシナガバチやミツバチなどは除く。表です。平成22年度、スズメバチ類の巣の除去処理登録業者。業者名、住所、電話番号、定期郵便の順にお伝えします。有限会社、井上造園。大谷南 1-6-1、231-7576、日曜。有限会社、消化園。上郷 1-8-44。231-6937、なし。株式会社宮大園、杉久保北 3-2-40、238-2849、日曜。相模環境株式会社、国分北 1-37-16、232-9664、日曜。株式会社定時園、河原口344、233-4128、なし。株式会社ダスキン海老名下今泉店、下今泉 1-19-8、236-3880、土曜日曜。表終わり。補助金額、1回につき1万円。除去処理費用が1万円未満の場合は、それに要した額。費用は営巣状況で異なります。詳細は登録業者へお問い合わせを。問い合わせ、環境政策課、電話 235-4912。 子どもエコクラブ。環境省が子どもたちの環境活動を応援します。子どもエコクラブは、環境省が全国の幼児から高校生までを対象に参加を呼びかけ、身近な環境活動に自由に取り組むクラブです。登録は、幼児から高校生までの2人以上と、成人の代表者1人以上のグループから可能。登録無料。登録すると会員バッジや環境活動のヒントを掲載した会報が送られてきます。会報で推奨している活動を実施報告すると、同クラブのホームページで紹介されることもあります。ホームページ http://www.ecoclub.go.jp/。学校や団体だけでなく、家族での参加もお待ちしています。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、環境政策課、電話 235-4912。平成21年度環境調査の結果報告。市では、市内の環境を良好な状態に保つため、大気、水質などの定期的な調査監視を行っています。ダイオキシン類。大気中のダイオキシン類は、調査した6カ所すべての地点で、環境基準を下回りました。表1。表1、ダイオキシン類大気環境調査結果。ピコグラム TEQ パーリポメートル。大気1立方メートルあたりのダイオキシン濃度。ピコグラムは1兆分の1グラム。調査日、1回目、平成21年9月30日から10月7日。2回目、平成22年1月20日から27日。調査地点、調査結果、ピコグラム TEQ パー立方メートル。1回目、2回目、平均の順にお伝えします。海老名市役所、1回目、0.020、2回目、0.028、平均、0.024。大谷小見線、0.022、0.031、0.027。上今泉小見線、0.021、0.030、0.026。鮭小見線、0.020、0.034、0.027。下今泉小見線、0.016、0.031、0.024。本郷小見線、0.024、0.028、0.026。環境基準はすべて 0.6 となっています。表終わり。また、市内2カ所、柏ヶ谷小学校、県農業技術センター畜産技術所、旧名称、県畜産技術センターでの土壌中ダイオキシン類調査も環境基準に適合していました。表2。表2、ダイオキシン類土壌環境調査結果。ピコグラム、TEQ パーグラム。土壌1グラムあたりのダイオキシン濃度。調査日、平成21年12月14日。調査地点、調査結果、ピコグラム TEQ パーグラム。環境基準の順にお伝えします。柏ヶ谷小学校 1.8、1000。県農業技術センター畜産技術所 2.2、1000。表終わり。水質。河川の水質は BOD。生物化学的酸素要求量、大きい値ほど汚染度が高い、などについて調査しました。市内の主な河川、長池川、神抜川、目くじり川は、平成元年頃と比較して大きく改善しており、 ここ数年は環境基準値を下回っています。氷酸。氷酸、主要河川 BOD 経年変化、4回の平均値。調査日、1回目、平成21年6月29日、2回目、平成21年9月2日、3回目、平成21年11月24日、4回目、平成22年3月3日。基準値、長池川 2mg パーリットル、神抜川 2mg パーリットル、目くじり川 5mg パーリットル。河川ごとに折れ線グラフで変化を表しています。グラフの縦軸は、測定値0から25まで5刻みメモリです。横軸は平成元年から21年度までを表示されています。河川ごとに変化の特徴をおよその数値を入れてお伝えします。長池川、門沢橋。平成元年は9、2年度10、3年度8、4年度7と少しずつ下がり、5年度13と急に上がり、その後下がり続け、9年度は6、10年度12、11年度 5.5、12年度 7.5、13年度 5.5 と上下を繰り返し、14年度 2.5 の後はほぼ横ばい、17年度4まで上がった後は、18、19年度 2.5、20年度、21年度は2と下がっています。神抜川、神抜橋。平成元年は10、2年度9と横ばい、3年度 4.5 まで急降下、以後8年度の6までほぼ横ばい、9年度 2.5 まで下がった後、10年度から15年度までは 4.5 から3の間をほぼ横ばい、16年度から19年度までは 2.5 から1の間を横ばい、20、21年度は2を示しています。目くじり川、小園橋。平成元年は17からスタート。2年度は最高値 23.5 まで上がり、3年度15、4年度 9.5、6年度5と急激に下がり、7年度は9まで上がり、以後下がり続け、11年度 5.5、12年度3、以後19年度までは 2.5 から1を横ばい、21年度は2となっています。グラフ終わり。窒素酸化物。大気中の二酸化窒素などの窒素酸化物は、酸性雨や紫外線により光化学反応を起こし、光化学オキシダントを生成するなど、大気汚染原因物質の一つです。調査結果から、主要道路沿いや渋滞の激しい交差点で濃度が高いことがわかります。表4。表4。窒素酸化物簡易測定地点別年平均濃度。棒グラフです。単位 PPD は大気中に含まれる汚染物質の濃度を表す単位。10億分の1。21の測定地点を濃度0から60ppd まで10刻みメモリで表しています。測定地点名、二酸化窒素、一酸化窒素の順におよその数値でお伝えします。上郷自治会館、二酸化窒素18、一酸化窒素15、歩橋入口交差点付近30、39。これは3番目に高い数値です。海老名運動公園、18、14。三島社、19、13。中野自治会館、19、13。 門沢橋保育園、17-13、海老名市役所、21-14、下今泉テニスコート、22-28、日月神社、26-39、東柏ヶ谷近隣公園、25-25、大谷小学校、20-16、美化センター、20-23、杉久保第二児童公園、30-41、これは2番目に高い数値です。本郷神社、21-28、星谷児童公園、20-19、柏ヶ谷小学校、19-18、国分天寺児童公園、19-14、大島記念公園、19-13、鮭小学校、21-26、杉久保第一児童公園、19-16、県流域下水道門沢橋ポンプ場、32-52、これは最も高い数値になっています。表終わり。問い合わせ、環境政策課、電話 235-4912。